クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
実はな、ハチ、少し目当てがある。白山の白梅屋敷というのをおめえ聞いたことがあるだろ。
知ってやすよ。大地主の金兵衛のお庭で何百年とも知れぬ梅の老木で直しられた屋敷ですね。
そう、その梅が今は盛りだからちょいと見てくれと、そこから二度も使いが来たの。ただ続けざまに来た二本の手紙に腑に落ちねえことがあるんだ。腹の減ったついでにその曲がりくねった梅の老木を眺めて、帰りは白山下で一杯という寸法はどうで。
ありがてえ、さすが親分、話が分かりやすね。
作、野村古道。銭形平次、取り物控え、白梅の姓。
誰だい。
この屋敷の梅を見せちゃもらえないかね。大層立派だという話を聞いてるが。
ダメだね。近頃はうるさいから人に見せねえことにしてあるだ。それに今日は主人も留守だよ。
うん、そうか。わざわざやってきたが、見せないと言われちゃそれまでのことだ。とんだ邪魔をしたね。さ、帰るか、ハチ。
親分さん、
なんで姉さん、俺たちに用事かい？
申し上げたいことがあるんです。銭形の親分さんですね。
こちら、銭形の親分には違えねえが。
庭男の百助は何にも知らないからあんなことを言ったんです。この白梅屋敷にはいろいろと変わったことがあります。銭形の親分さんでしたら、もう一度引き返して調べてみちゃもらえませんか？
変わったことどういう？
この間から白梅の姓というのが出て、往来の人や近所の衆を脅かすんです。そればかりではなく、白梅屋敷のあの白梅の根には小判を何千両となく詰めた亀が埋めてあるという人もあります。
小判の亀？そいつは耳寄りですね、親分。
ところでおめえさんは？
久美と申します。白梅屋敷の名で。
あ、白梅屋敷にはやはり何かありそうだな、ハチ。
あしや、何が何だか少しも分かりやせんよ。
ならそこで聞いてみようじゃねえか。
平次はいきなり手近な茶店の縁側に腰を下ろして、
ほら、ハチ、ここからでも白梅屋敷の立派な梅が見えるじゃねえか。だが立派には違えねえが、あれだけ年を取ると何かこう不思議なことがあるだろうね、ばあさん。
ああ、ありますよ。あの白梅屋敷の元主人のよそ六さんは、今から5年前にあの木を切って梅の間という立派な座敷を作ろうとしたばかりに行方知れずになり、近頃はまたあの木の下に時々白梅の精が出るとかで。ああ、嘘じゃありませんよ。それを見て肝を潰した者が2人や3人じゃないんですから。
怪しいことというのはそれっきりかい？
他にはあの梅の下には白梅屋敷の祖先が何千両という小判を埋めてあるんですってね。確かめたいが、白梅の精が怖くて誰も近づきゃしませんがね。
ところで親分、白梅屋敷に目をつけたのはどういうわけなんです？
この手紙を見てくれ。
白山の白梅屋敷に容易ならぬことがある。ぜひ調べてみるように。同じのが2つも。これ一体どういうことですかい？
平次はこの事件の底に何やら容易ならぬものがあると見たか、土地の御用聞き、さすが野鳥の吉七のところに しばらく八五郎を泊まらせることにしました。すると、
あ、おやばい、やはり大変なことになりやしたよ。
こっちです。
あの梅の木のところです。
みんな揃っているのか。
主人の金兵衛だけがいやせんが、それ以外、おかみのお作、娘のおてる、目の奥見に小僧の直吉はそこに。
銭形の親分、とんだご苦労だね。
釈助が首をくくって死んだことに間違いはねえようだな、さすが町の親分。
梅の木から俺が下ろしてやったんだから間違いはねえよ。
自分で首を吊ったなら踏み台があるはずだが。
梅の大枝はなかなか高えから、下から飛びついて首をくくるわけにはいくめ。死骸は地面から一尺くらいは上にぶら下がっていたからな。
ね、さすが野鳥の親分、梅の木の根元近くに置いてあった石灯籠があんなところに転げているんですが、どうかしたらあれが。
おかみのお作が指さす方を見ると、手頃な石灯籠が遠く離れたところに転げ落ちているではありませんか。
なんだあれか、石灯籠を踏み台に釣ったのか。
もう一つ、梅の木の下があちこち土が新しくなっているのは何でしょう。掘り散らして後で土を鳴らしたようですが。
調べが終わると、あとは木七の子分たちに任せて、平次と八五郎はさすが野鳥の木七の家に引き上げました。太陽もてっぺんを通り過ぎた頃です。
どうで銭形の親分、百助は自分で首をくくったに違いはあるめ。それで話を済まそうと思うが。
ああ待ってくれ、さすが野鳥の、俺にはどうも腑に落ちねえことばかりだ。せめて主人の金兵衛が帰ってくるまで待ってみよう。何より気になるのはあの奥見という名の様子だ。あの娘は何か知ってるに違いねえ。先刻物置の裏で桑を見つけてくれたのもあの娘だし、桑を渡すときそっと釈助は梅の木の下の小判の亀を掘ろうとしたに違いないと小さい声で言ったのもあの娘だ。
なるほど、そう言われてみると変なこともあるようだな。
ところでハチ、おめえに一つ骨を折ってもらいたいが、白梅屋敷の先代奥見の父親のよそろくは、今から5年前、四谷の叔父の家から白さんの家へ帰ると言って出たっきり行方知れずになってしまったそうだ。ご苦労だが、四谷へ行って5年前のことを詳しく聞いてきてくれ。頼んだぞハチ。
がって。
その晩、主人金兵衛が帰ったのは日も暮れようかという頃。
なに、百助が梅の木に首をつって死んだ、なんということだ、いまいましい。ああ、とんだお手数ですみません、まさかこんなことに。
ご主人は昨夜どこへお泊まりで。
昨日は岩本院で、はい、同勢7人、にぎやかなことでしたよ。
ところでご主人、あの梅に怪しいことがあるというが、本当か。
そんなバカなことを、私は見たこともございませんが、世間の人は白梅の生徒やらが出るんだと、まことしやかに言いふらしております。小判の噂もバカげたことでございます。本当に人に隠して宝を埋めるものは、世間の噂になるような、そんなヘマなことをするでしょうか。
だが、俺はどうも一概に嘘にしたくねえような気もする。明日、人足を入れて、梅の根を掘ってみようと。構わねえだろうな、ご主人。
私は構いませんが、世上の物笑いじゃございませんか。それに、月のいい晩は白梅の精が出るというくらいですし。
それから、平次はもう一度、さすが野鳥の木七の家へ引き上げてきました。
おお、ハチ、ご苦労。何か変わった話があったか。
何にも。土産になる話はありやせんよ。金兵衛のおじさんの言うには、うちに弟の金兵衛だけを残して用事があるとかで帰って行ったが、それっきりで。で、親類が相談の上、義理の弟の金兵衛に家督を預け、よそろくの娘の奥美が成人して婿でも取ったら、改めて白梅屋敷の跡目を譲ることにしたそうで。もっとも 金兵衛は正直者でいい男だが、長い間には心の迷いがあっちゃいけねえっつんで、目の奥身に万一のことがあれば、金兵衛お作の夫婦も身を退いて、白梅屋敷の家督は親類一党から違ったものを立てるということになっていると。
話はそれっきりか。
ええ、ですが行方知れずになった先代の主人よそろくはその時48で、若い自分に馬の貝歯切りで左の人差し指を切ってたそうです。
ほう、それはいいことを聞いた。何かの役に立つだろうよ。
その晩、牛の刻の鐘を合図に平次はそっと床から出ました。
ハチ、起きろ。
おや、親分、もう夜が明けたんですかい？
いや、まだ夜中だが、おめえにいいものを見せてやる。
ええ、岸中親分は？
先に行って待ってるはずだ。
行って、何があるんですよ、親分。
し、あの音が聞こえねえのか。
この野郎！
ハチ、用心しろ！
おとなしくしやがれ！
この人、この人が親の仇！
違う！俺は小判の亀を掘ろうとしたんだ。骸骨なんか俺の知ったことじゃない！
いや、その骸骨には動かぬ証拠がある。左手の人差し指を見ろ。
やはり私の父さん。
この野郎が百助も殺したんですか、親分？
いや、百助と先代の主人よそろくを殺した下手人は殺害長の親分が縛ったはずだ。金兵衛はその子分のような三下野郎さ。
誰です、その悪者は？
これだよ、八五郎親分。銭形のおかげで縛ったが、もう少しで逃げられるところよ。
わあ、白梅のせい。
そうさ、白い長い着物を着て長い鴨字をぶら下げてこの姿で人を脅したのさ。
明かりの中に押し出されたのは、白衣をまとったあの弱々しくさえ見えた金兵衛の女房のお作だったのです。
先代の主人よそろくを殺したのはあの弟嫁のお作さ。疑いをかけさせねえために亭主の金兵衛を四谷の親類に泊まらせ、よそろくだけ帰ったところを殺し、梅の木の下に埋めたんだろう。白梅のせいとかなんとか言って細工したのは、むやみに人を近寄らせねえためさ。奥見はその時たった12だった。偶然にもその晩の様子を見てそのまま気を失ってしまったということだ。思案の挙句、あの梅の木の下に小判がいっぱい入った亀が埋まっていると言いふらしたんだ。誰か掘り出してさえくれれば父親の死骸が出てくるはずと思ったのだと。あら、利口な娘だ。
へえ、あんなに可愛らしい娘が。
その間、小僧の直吉は陰に日向に奥見をかばっていた。俺のところによこした2本の手紙も小僧の直吉が奥見に代わって書いたもんだ。俺が初めて白梅屋敷へ行った時、奥見が後を追ってきて銭形と話しかけたのを不思議だと思ったが、あれは直吉に聞いたんだろう。
百助の殺されたのは？
百助は奥見のまいた噂を本当にして梅の根を掘ろうとした。掘られてはかなわねえし、この男はいろいろのことを知っていてうるせえから、亭主の金兵衛を江ノ島へやって、またお作が殺したんだ。今度は自害と見せるために石灯籠に細引きをかけて梅の枝に死骸を引き上げ、そのはずみで石灯籠は崖の下に転げ落ちたことだろう。
はあ、何にしろ恐ろしい女ですね。
娘のおてる可愛さから亭主の金兵衛を引きずり込み、人二人まで殺したんだろう。悪い女だ。
それに比べるとあの姪の奥美はいい子でしたね。
へえ、おてるは親の罪の報いで苦労するだろうが、おくみはいい娘だからなんとか世話をしてくれんだろう。
クドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。